世の中全部種にしよう、種ラジ。ということで、一週間お疲れ様でした。
いや、おはようございます。
おはようございますこんにちは、こんばんは、ということでね、いろんなところで聞いてると思いますけども、いやー、
ちょっと寝坊しちゃったよ本当にもうあるんだね、このうちにいながら寝坊するっていうやつね。
いきなりなんかおじいちゃん感が出てますけど大丈夫ですか？
いや、わかる。ちょっとやっぱり恥ずかしいですけどね。
はい、世の中全部種しよう、種ラジ、種メガネのコーナーでございます
あ、どうもこんにちは、
よろしくお願いしますね。
はい、お願いします。
じゃあ1週間振り返っていきたいと思います。まずはそれぞれ2人ね、それぞれの1週間振り返るということで、岩崎はですね、まあこの1週間まあいろいろと仕事普通にこなし、まあ配信でね、いろいろネットフリックスとかでもいろいろ見れますから、そういうものを見つつ、あとは配信のね、ライブ配信のイベントとかもやっぱりちゃんと増えてきて、音楽ライブもそうですし、トークイベントもそうですし、あとはズームとかね、そういうものを使ったような双方向的なイベントであるとか、いろんな形のものを参加してきたんですけど、やっぱ一番大きなトピックは、PSVR をAmazon で買おうとしたら詐欺にあったっていうね。はい。
何？
これですね。
PSVR を、はい、はい、買おうとしたら、
はい。そうなんです。Amazon でね、ちょっとまあ安くなってたんですよ、新品が。2万5千円くらいかな。だったんで、まあまあまあ、じゃあこれだったらば、今の時期買っておけば、まあ、29日からですか、ゴールデンウィーク一応始まりますので、まあ基本的にね、家にいることになりそうだから、
はい、
あ、それを有意義に使えるななんて思って。
バーチャルでゴールデンウィークを過ごそうと。
そうそうそう、現実逃避しようと思っておりましたら、
はいはい、
まあ、届く予定。まあ、その時点でおかしかったんです。買った次の日とかね、2日後くらいかな、に、中国から届く予定だと。チャイナポストという中国の配送業者を使って、あさってくらいに届くんじゃないかな、みたいなこと書いてあるわけですよ。その時点で、まあ、おかしいなと思ったんです。おかしいな、おかしいなと思ってたんです、うん。そんなわけないよなと。この時期に、そんなスピードで来るわけないよなと思いつつ、まあ、一応その、なんだろうな。このぐらいの時期を目標に僕は送りますよっていう意思表明なのかなと思って、ちょっと様子を見てたんです。
はい。
で、まあ、2、3日、初日ですかね、待ってみて、どうかな、どうかなと思ったけど、全く、動きがなくて。
届かない。
で、そしたら、一応なんかね、発送しましたっていうメールだけ来たんですよ。
おー、なるほどね。
お、これはどういうことかなって、発送しましたってどういうことかなと思って、で、まあ、発送したって言ってるから、1日2日また待ってみようっつって、待ってみたんですけど、まあ、なんも動きはなくって、あれ、これ怪しいかもな、もしかしたら騙されてるかもなと思ったところで、一応メールを送って、メッセージを送って、
はい、はい。
で、なんかね、一応、その、アマゾンの公式ではなくって、マーケットプレイスを介して、まあ、新品を販売してるっていう業者だったんですよ。
あら。
なので、まあ、一応、マーケットプレイス保証ってのがつくんです。
あ、そうなんだ。
アマゾンっていう、はい、そう、アマゾンっていう場を使っているから、アマゾンはそれを保証しますよって、まあ、クレジットはその時点で落ちてたんで、やべえかなと思ったんですけど、
はいはい、
これはちょっとやばいかもって、まあメールをメッセージを送っても全然返信来ないしっていう風なことをしてたから、一応そこからね、2日待つんですよ。24×2 で48時間待って、返信が来なかったらマーケットプライス保証の対象になるかもしれないので、一応こう申請してくださいって言って、まあこんだけ待ってんの全く返信も来ないし、あとはなんかもともとその、販売してる業者だったところが、その、販売業者から外れたと。アマゾンの方の。
この短期間に。
そう、すごく、そうですよね。で、しかも、まあ僕はその後もウォッチし続けるわけですよ、その商品を。まあまだ販売してるなと思ったら、
はい、
ちょっと名前が変わって、なんか迅速発送みたいな文言が加わったりとかして、迅速に発送してるの？
より丁寧にしようっていうことなのかな。
そう。で、ちょっとまたも、間を置いたら、今も多分見れるかもしれないんですけど、太田真由美っていう名前になってるんですよ。
個人なんだ、売ってんのは。
気持ち悪くないですか？しかも、ま、中国の、一応、その、裏側で、ま、クリックすると、うん、どこの業者かっていうのわかるんですけど、うんうん、中国の業者なんですよ、明らかに。
なるほど、ね。
文字的に。はいはいはい、なんだけど、太田真由美と名乗って、うん、迷いまだに続けてるんで、ま
あ、特別にね、工場に直接行ってるのか、
はい、
わかりませんけど。
で、まあ、売ってないんですよ。はいはいはい、きっと。はい、それでもう詐欺だっていうことで、一応申請通って返金されまして。
あ、じゃあまあ、詐欺っていうかどうかわかんないけど、うん、もう遅すぎるみたいな、そういう判断なのかな、
うん、まあでもその業者からいきなり外れたっていう時点でもう詐欺だと思います。で、マーケットプライス保証とかよくわかってなくて、泣き寝入りする人からお金を預かって、なんか、ちょっとこう、私腹を肥やすみたいな、そういう業者なんだと思うんですね。
そうか。うん、もう2、3日したら、まあまあまあ、手書きの PSVR が届くんじゃない？
うん。それ届いたらもうそれはもうもらっていいんじゃないかなと僕は思ってます。返信も来ねえし。わざわざ俺中国語翻訳まで指定が送ったのよ。はい、返返ってこないんで。もうそれはありがたくいただく。
あなたの想像力が全てですって書いてあったらどうする
？もう切り捨てますよね。そ, まあ、その代わりに、まあ、iPad を買いまして。iPad でなんか。
結局、資本主義に飲み込まれてんじゃんすか。
同じやないか。PSVR やと同じやないか、別に。そんなもん。まあまあまあ、それで買いまして。うん、追いかけもね、楽しめるっていうこと。最近は追いかけ楽しんでるんで、それも含めてちょっと、はいはい、iPad をね、有効活用していこうかなと思ってますけど。池田さんどうでした？一週
間。さらっと元に戻す、その、テンポの良さが、この、ね、タネラジオ。
テキパッキーからね。
テキパッキー。
寝坊しちゃった
から。ほんとすいませんでした。ね、もう皆さんには全く関係ないんですけどね、本当に、うん。ふざけてるよね、なんかこう、オンラインだからさ、油断してるとさ、はい、なんかこう、うん、朝がわからなくなるっていうか。
わかります、そうですね。
いろいろイベントとか、まあ僕もね、そういうの、なんかオンラインでやるのもあるし、例えばズームでちょっと人と喋ろうみたいなのとかもあるんじゃないですか。はいはいはいはい、だけどさ、うん、もうとにかくその、ギリギリまで、まあ寝ててもっていうかさ、別なことしててもいいし、全く関係のないこととも、できるじゃないですか。なんていうか、こう、そこに行くまでの、道のりがあるわけでもないし、なんかちょっと身なりを整える必要もあんまりなかったりするからさ。
うんうんうん。
だからなんか訳がわかんなくなってきちゃってさ、なんかこう、
うん。
なんつうのかな。なんかこの前はもう、割と長めなね、朝から夕方ぐらいまであるイベントを、まあ、チラチラ見てたんですけど。
へぇ
ー。だけどなんか、言ってる感じがしないけど、ただやっぱり、
うん、
付き合ってると疲れるよね。なんかずっと朝か。
うん、
影？あ、いや、その、オンラインとはいえ話を聞き続けると結構疲れるなと思って。
あ、まあそうですね、そうですね。それはそうですよね。
だからなんか、やっぱこう、たるんできてるんだなと思って、心が。なんか集中力というか、対外に向けての顔を、一時間以上向けていられるんだろうかなと思って、ちょっとなんか、ビビってまして。
うん、まあ、だから、まあ、YouTuber さんとかね、15分とか20分の時間に収めるのを目指したりするんでしょうね。TikTok とか1分とかですからね。
まあまあ、そうね、その作り手もそういうふうなことはあるんでしょうけど、うん、でもなんか、そんな15分しか持たないみたいなさ、
うん、
なんかそういう人間になったらどうなっちゃうんだろうなって。お前人間と15分以上しゃあったのかみたいな、そういう風な感じになったりさ、逆にこう、それぐらい持つ人間になるみたいなさ、そういう
こととか。まあね、今の状態が続いたらね、だからもっとね、大林信彦の最近の戦争三部作とか、うん、3時間ぐらいあるやつをちゃんと見ないとダメですよ、定期的に。
まあそんなわけで僕は仕方がないんで、東京オハイオスクールでしっかり体をと心を鍛えて、頑張ってます。
ごめんなさい、何すか東京ハイヤードスクールって何すか
東京オハイオスクール、ご存知ないですか
知らないです、何すか
我が東京都がね、東京動画で提供している、はい、あ東京動画じゃねえ、東京 MX テレビで、
うん、
放送している、
はい
体操とか、あと簡単な授業みたいなのをやってくれる番組があって、
うんうんうん、
でそれを見て、朝8時半ぐらいからやったのかな、
うんうん、
でそれを見てさ、あ、今日も朝なんだなって確認をして、
うん、
で、夕方その、出た問題の答え合わせもちょこっとあったりするんで、 じゃあいいかいみんなで逆さ言葉の練習をしてみようっつって。これの逆さは何かな、うん、そう、ラクサだねみたいな。そういう、そういうのをやってまして。
小学生向けって書いてますね。確かにね。
そうそうそう。あまりの難易度の低さに子供がうなったっていう、そういう、もう、感じのやつもあります。あとでも
逆うなりがね。
ね、
う
ん、手話とかの勉強とかもできますので、はいはいはい、なかなか、
はいは
い、なんか、いろんなこと考えますけどね。はい。さあ、終わり。
はい。じゃあ番組の週間振り返っていきたいと思います。ね、
すいません。はい。
はい。種枕ではですね、まあなんか、流しそうめんとかいろんな、流しそうめんおもちゃですね。そういうものとかいろいろと紹介していきました。結構。
それだけのことを言うとね、なんですけど。
うん。はい。続きまして、タネスケでは、あ、これ見ましたよ。ワイルドスピード、スカイミッションや、あとは男は辛い4件デジタル修復版。あとはイベントサロンオンライン、ボリューム2、持続可能な音楽、春風亭一之輔の連続生放送講座など紹介して、うん、僕、これ見ましたね。ワイルドスピードも見たし、うん、イベントサロンオンラインも見たな。両方とも良かったですね。実際見てみるとね。はいはい、続きまして週刊ドラマ語りでは今回は大林信彦監督の作品について、まあ池田岩崎それぞれね、好きな作品もろもろ紹介させていただきました。続きまして、野良犬散歩のコーナーでは池田が東中野でしたっけをふらふらとね、歩いた、話をしていただきました。続きまして、30分読書では、監督編としてね、文芸2020年夏季号を緊急特集、アジアの作家は新型コロナ禍にどう向き合うのかという緊急特集について、監督した話。そして、新しく書評の仕事という本を、まあ30分読んでみた話をさせていただきました。最後、野良大学では、言えない遊びね、第2回ということで、新たな言えない遊びについて、もろもろ紹介させていただきました。ピケラさんどうでした？タネスケで紹介したイベントとか、あとは映画とかいかがでした？
一之助さんの生放送講座、はいはい、落語、
うんうん。
なんか、いいね、なんか、やっぱ緊張。感がこう。
何やったんですか？
ネタの種類は僕は詳しくないので、それは分かんないですよ。見てくださいよ。基本落語ですよ、普通に。
あ、落語を普通にまあ枕からやってみたいな感じ
で。そうそうそう。
毎日。ああ、なるほどね、うん。それを聞かせてくれたんだ。
とってもなんかまあ、この、なんていう、今やってる感じが伝わってくるっていうか、
うん。
はい。
うんうんうん。
いいですね。なんかね。
リアルタイムな感じか。
リアルタイム、
ね。あとは、そうだな、はい、僕、まあ、ワイルドスピードスカイミッションを見て、なんか、あれは本当にみんなにこう、エンディングのあそこは見て、俺は本当この10年でベスト5に入るぐらいのエンディングですね。なんか泣いちゃう。
エンディングだけ切り取ってベスト5に入るんだ。
もうだからね、残りの、なんですか、1時間50分ぐらいは、ああ、あっちゃあっちゃ、わっしょいわっしょい、祭りだ祭りだみたいなことをずっと続けるわけですよ。
はいはい。
だって車でなんかドバイの高層ビルから高層ビルを飛び送ったりするんですよ。もう、祭りだ祭りだとしか言いようがないというか、
はいはい。
何人これで犠牲になってるんだとか、いろいろ裏側をちょっと勘ぐりたくなってしまうけれども、うん、まあ、そういうことを全く感じさせずにね、もうほとんど、なんか銃で撃たれてるのに血も出ずにね、うん、まあ、それをずっと忘れて手が続けてって最後にこのしんみりとね、ラストはすごかったな、やっぱりな、うん、最高のエンディングなんで、それだけでもぜひ見てほしいなと思っております、
はい、
あとはそうだ、大林信彦作品で僕前に見たことあったんですけど、改めて時をかける少女、Amazon プライムで今無料で見れるんでね、
原田知世
ねえ、いいですね。あとなんか先週かな、アフターシックスジャンクションの中で、大林信彦総選挙という企画があって、うん、そこでも語られてたけど、エンディングがやっぱり素晴らしいと、時をかける少女については。で、それが、この前の日本テレビの放送ではなんか流れなかったみたいな話があったりして、あ、それもちょっと気になって見てみたら、あれですね、ちょっと、NG シーン集じゃないですけど、いわゆる、松任谷由実さん作った時をかける少女の曲に合わせて、原田さんが、まあ、それぞれのシーンで、
言っちゃうの
ね、歌を歌ってるっていう、はい、はい。やつを見せてくれるっていう。うん、あれは、なかなか、で、 まあ、それが、まあ、あの、エンディングに対する意味付けとかね、そこら辺も、アフターシックスジャンクション語ってらっしゃったので、よかったら聞いてみるといいんじゃないかな。いや、
もうだから人によっては、もう、あそこを見るためだけに、1時間半ぐらい我慢してるっていう、うん、そういう言い方の人もいるぐらいですからね。
へぇ、うん、あ、そんなに、そうなんですね。リアルタイムというか、その世代っていうか。まあまあ、
だからほら、もう振りじゃん。もう最高の振りじゃないですか。
まあ、そこまで。
人によるね。人によりますけど。
そんな感じなん
だ。でも、あの、うかうかしてるところは飛ばして最後だけ見ようっていう人もいると思いますから、できたら、あの、見てね。あの、いろいろ見てっていうのが、ね、一徳も可愛かったよね。
なんか、僕らとか、あの、その後のアニメ版時をかける少女から入っちゃってたりするので、うん、そうなるよね、みたいな。
からそうそう、いや、だから全然、全然、ちょっとね、哲学が、ね、
そう、
違うもの
リアルタイムでこれを初めて見てたらすごい衝撃作ってたろうなと思ったりしました。はい、ということで、ちょっとすいません、長く喋っちゃいましたけれども、こんな感じで番組の1週間送ってまいりました。ではですね、今週の1曲を紹介しつつ、番組の紹介したいと思います。番組はですね、タネラジは、ポッドキャスト、アップルのポッドキャストのほか、Google ポッドキャスト、あと Spotify などで聞くことができます。ノートというね、ブログサービスもやっております。そちらでも聞くことできますので、お好みの方法で。まあ今ね、聞いてるもの以外でもちょっとチャレンジしてみると、もしかしたら新しい世界が広がるかもしれないんで、よかったら何でも聞いてみてください。タネラジ、公式サイトの方には問い合わせフォームなどございますので、そちらで質問なりご要望なり送っていただければなと思っております。ツイッターもやってます。カタカナタネラジで検索いただくとアカウント出てきますので、まあ、そちらでね、最新の投稿情報とか投稿してますし、あとはそちらにね、リプライなり引用リツイートなりでコメントなりいただければ、何かしら返させていただければなと思っております。ということで、今週の一曲ですね、岩崎の方がすごく最近注目しているというか、これはまた新しいスターが出てきたということで、藤井風さんという方ですね、シンガーソングライターご自身も曲を作ったりする方で、なんかツイッターとかだとすごいなんか面白いお兄ちゃんみたいな3枚目キャラなんですけど、まあ全部そのあたり、声よし歌よしルックスよしっていうすごいスター要素満載な感じの方で、
リリコみたいな紹介するな、はい。
スポーツ、プロデューサー陣もね、ヤッフルさんとかすごい今の時代の日本のとこう前線最前線活躍されているような方が入っていたりするので、これからさらに活動を注目していきたいと思っています。ということで、藤井風さんがですね、先週リリースされた新しいシングルで優しさをお送りしたいと思います。はい、ということで、お送りしてまいりましたタネラジ、以上でございます。お送りしましたのは岩崎と、
皆さんの楽しい寝坊体験、こちらまでお待ちしております。池田でした。
タネラジ、また。